まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお話しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲスト、お一方お越しいただいております。ゲストを紹介させていただきます。北野よしこさんです。
よろしくお願いします。
北野さんは赤ちゃんとお出かけ手帳を作る会ご紹介したらいいんですかね。
あ、はい、よろしくお願いします。
この度すごい本が、4人のママの手で、できちゃいました。報文社から1週間ほど前に出版された京都がもっと楽しくなる赤ちゃんと一緒京都お出かけ手帳いう4人の共同執筆者の中のお一人が北野よしこさんであります。
はい、
ざっとその本の中読みます。2歳の女の子のママ、動物を近くに感じられる工夫がいっぱいの京都市動物園が大好きです。京都市が行っている京都百人委員会の5期メンバー5期のそして京都2個枠のメンバー取り組みやイベントを紹介したこともあり本の制作に関わりました。書いてあります。
はい、
今日は北野さんよろしくお願いします。
お願いします。実はすいません京都の、まちづくり未来まちづくり百人会の5期では、宮古楽楽プロジェクトというものに参加してまして、京都2個枠さんは先輩方の活動になるんですけども そこにちょっとすごくいいわと思って入れてもらう強引にというか入れてもらってるっていう状況で入ってるので5期の京都2個枠というわけではないんですね。ちょっと書き方、はい、ちょっとすいません間違えてますっていうか分かりづらいと思います。
京都百人会の5期の現役メンバーでいらっしゃってそれから、京都2個枠というのは確か1期から2期今も続いてますよね。はい、リスナーの皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。実は私も京都市の 京都市の未来まちづくり百人会の1期生じゃなかった1期2期は事務局やってて3期が3期生で、
はい、
で今は北野さんは5期そんな関係になります。
はい、大先輩ですね。すいません、よろしくお願いします。
そして本日の番組タイトルですけれども北野さんにつけていただいたのは0歳から2歳のお出かけがもっと楽になるっていうメインテーマを、
はい、
つけていただきました。
はい、
もう一回言いますね。0歳から2歳お出かけがもっと楽になる、そのために出版された赤ちゃんと一緒京都お出かけ手帳、
はい、
皆様にもぜひ手に取っていただきたいいい感じの本です。では、このお出かけ手帳についてのお話エピソード1、
はい、
そろそろ入ってまいりましょうか。
はい、
それではエピソード1これは制作秘話実は大変、
そうですね、ちょっと最初の時点があまりにも気楽な感じで考えすぎてたというか甘く考えてたっていうのをすごく作ってみて実感しました。
皆さん赤ちゃんをお持ちのお母さんですから外に出て赤ちゃんと一緒にお出かけしたい、
はい、
その時にどこ行ったらええのと
どこにとか ねいろいろ不便なものとか不便な体験とかやっぱりありまして授乳するとかどこやったら行けんやろうとかおむつ替えとかも大きなとこに、ね、デパートとかに行ってるとそう 問題ないんですけど、ちょっと街を外れて歩いてみたいなとかなった時に、あ、なんか児童館とかって全然どこにあるかわからないとか、うん、あと、まあ、イベントとかもなんかアプリとかに載ってるしもっとわかるかなと思ったんですけど、実際に子供連れている状況でアプリ開けるのとか難しいなとか。
あのすいません、僕知らなかった、
はい、
あの子育てというか赤ちゃんと一緒に行きやすい場所だとか、
はい、
そういう情報が携帯電話だとかあのタブレットだとか、
はい、
アプリケーションで見られるんですか今。
そうですね、なんかいろいろあちこちに授乳室が載ってあるアプリとかバラバラには割と存在はしてるんですけども。
あ、そうなんですか。
あの自分のいる場所から、あのマモップさんもこの本には載せているんです、京都府のアプリさんもあるし、いろいろバラバラにはあって、うん、とか個人のサイトとかで、赤ちゃん連れでおすすめの店とかもあるんですけど、
はい、
実際行こうとしたらこうルートとか道が分かれへんとか、まあいろいろあったりとか、うん、エレベーターの位置まで書いてるのがやっぱりなかったりとか、実際の0歳児を抱えてる状態で話をした時に0から2歳のなんかこう情報載った本とかってどっかにあるっていう話をしたら意外となくて、もうちょっと大きくなったら連れて行けるバスとかの載ったガイドブックとかもあるんです。京都って観光地だしあると思ってたんですけど、はい、意外となかったっていうとこから、
あ、実はその0歳から2歳児に対応してくれるガイドブックだとか、
はい、
アプリケーションってあるようでなかったんですね。
そうなんです。
でないなら作っちゃえと。
そう、なんか情報はいっぱいあるし、それで拾っていって自分らで確認して回ればいいだけやから、実はそんなか難しくないんちゃうかなって思ったんです。
ガイドブックもみんなで手分けして取材して載せればいいので、
はい、
楽にできると思ってたけども実は大変だったと。
そうですね、あの家で字書くだけだし、
うん、
在宅の仕事やしいいんちゃうかなとか、まあ、いろいろ4人いるので考え方違うかもしれないですけど、そう思ってたとかいうのもやっぱ最初はあったんちゃうかなと思います。
4人とおっしゃいました。
はい、
ちょっとお名前紹介しておきますね、
はい、
今日は実はもう一方あの来たかったんですが、やっぱり台風だとか、
はい、
あのこの形でお子さんどっかに預けなきゃとか実家にとかということで来られなくて、あの来ていただくことができなかったんですけども、この赤ちゃんと一緒京都お出かけ手帳の共同執筆者北野よし子さんのほかに早川美咲さん
リーダーですね、はい、この人が言ったから本作りしようかっていう具体的な話になったとも言えると思います。
はい、そして杉本直さん、
はい、
2歳、これは男の子のママですって書いてありますね。
はい、
あ、現在東京だ。この人は京都の人じゃないんだ。
途中で、ね、引っ越しちゃったんです。まあ、そういうふうなあの2年間あった中で、あの美咲さん、あ、すいません、リーダーはあの今、6月の末に女の子出産したところ、第2子を出産したところなんですけど、
はい、
そういった第2子っていうのもすごくめでたいし嬉しいことなんですけど、本作りの中のこう要素としてちょっと、うん、あの動きが難しくなったかなとか止まったかなっていう理由の一つではあるかなと。でもまあね、2人目連れて歩くっていうのをやっぱり実際にやってみることをそう考えるようになったのもそう大きなきっかけだったので、はい、すごい良かったんですけどね。
そして、はい、あの4人目長島かな子さん、この方も、
はい、あの報文社さんで本を出してもらえるきっかけになったと思います。あのかな子さんの義理のお父さんが法文社の方だったので、あのご協力いただいてあの本という形にすることができました。
あのリスナーの皆さん本当にあの何度も言いますけども、手に取ったら本当に温かい感じがするいい小冊子といいますか本です。1週間前に書店に並んだと、
はい、
ちゃんとあの定価がついている1000円プラス税という正式な本です。
はい、
あのぜひご覧ください。
お願いします。
でとエピソード1の続き、あの本作り始めたけど大変だったわよと、ね、実はしんどかった、欲しい本だから作ってしまえと思ったけど、予想外に時間かかって2年以上かかっちゃった。
あ、2年以上というか、1 年8ヶ月
1年8ヶ月
はい実は、はい、
ね、大変でしたね。
ですね。
でその中で取材だとか本を作った中でいろんなことに気づかれたそうですが、
はい、
どんなご苦労がありましたか他に。
はい、私自身は、先ほどちょっとお話で出たんですけど、京都に行こうアクさんという100人会の先輩方がされている活動にすごく共感して、あ、こういう活動をぜひ広めたいわっていう気持ちがまずあってこの本作りに参加したんですけども、
京都に行こうアクさんについてちょっと補足しますと、
はい、
直接の知り合いで篠原幸子さんっていう方がニコワクの、
はい、
あのキーパーソンの一人ですよね。
そうですね。
でこの人がされてたそのニコワクの活動っていうのは、例えばあの同じなんですよね、おむつ替えられる場所どこなんだろうとか、はいはい、あのお子さんと一緒に行けるお店どこなんだろうっていうのを取材して、ステッカー、
あ、はい、ニコニコステーションのステッカーを貼ってもらったり、
ね、京都ニコワクというかニコワク、ニコニコワクワクを略してニコワクっていうシールをお店に貼ってくださいませんかっていう活動をなさってたんでしたっけ。
そうですね、授乳とかおむつ替えとか調乳用のミルクのお湯の提供の協力いただける店舗さんに、
うん、
まあ、あのそのステッカーを貼ってもらって、ここだったら行けるっていうことを分かってもらって、まあ、うん、あの外出の大変さを軽減できたらなっていう活動をされてたんですね、私が入る前から、
うん、
でそれすごく好きやったんで、てか応援したいというか、知ってもらえたらもっと私たちも楽になると思ったので、この取材とともにニコニコステーションの推進もできるしいいわって私自身思って、うん、本作りに私自身は参加したんですけども、
ね、はい、なんかあの私も1期から3期に関わった人間の一人としてそういうお話聞くとすごい嬉しくなりますね。あのニコワクチームの連中とも交流があったの でその彼らは卒業してもまだあの活動を続けてて、でそれをあとその彼らのニコワ京都ニコワクさんの活動5期の、ね、後輩の人たちが面白いわって北野さんみたいに思ってくれて、それをまたさらに発展する形でこういう京都お出かけ手帳を作っちゃうんですもんね。
もうそういうニコニコステーション協力いただけるところとか、まあ、赤ちゃん連れの外出を応援してくださるお店を応援したいって、うん、なんかすごいあの応援したい応援したいばかりになるんですけど、
うん、
そういうふうな気持ちで入ったので、すごくいいことしてるみたいな気持ちで入ったんですけど、
うん、
実際取材に回ったら、ちょっとベビーウェルカムって赤ちゃん歓迎ってあの本に載せるのはちょっとやめてほしいんやけどとか、
あれ
実際に来たら断れへんけど、あんまり赤ちゃん、うん、みたいなお店も結構あって、
あ、そうですか、はい、それはものすごくあのある意味ちょっとショック。
そうだったんですよ。で実際やっぱりあの本当掲載させてもらったお店さんには感謝してるんですけども、
うん、
あのもうやっぱりね、あのそういうオーナーさんとかって、まあ、子供好きっていう方も多いし、
うん、
あと本当に自分のとこにも赤ちゃんいるからよくわかるっていう風に言ってくれるところもすごく多くあって、その赤ちゃん連れで商売されてるところも、
うん、
広告費出すほどなんていうんかな、すごく余裕があるわけじゃないけど、
うん、
っていうところが多かったので、そういう意味でもなんかこうチェーン店とか載せるんじゃなくて、
うん、
できたらこじんまりと自分の夫婦でやってるとか、
うん、
こう家族でやってますっていうところを見つけて載せたいっていう気持ちにもなってきたのはそういうこともあったと思います。あのやっぱベビーエルカムってすごく難しいことなんだな、あの赤ちゃん歓迎って出すっていうこと自体が今は状況として商売とかって考えると、うん、ちょっとい
や考えさせられ
る大変ないなって気づきました。
すごい気づきですね。あのいいことだし、赤ちゃん連れのママが来てくれたらすごい嬉しいし、お店のためにもなるんじゃんと思ってたけども、その実そうでもなかったと、
あのや
っご迷惑にかけるお店の方もベビーウェルカムって言いたいけども言えない部分があるのを 子育て世代のママ知ってるっていう風に帰ってきたですね。
はい、
はい、あ、そいでですね、飲食店でのマナーって篠原幸子さんがお出かけアドバイスってこのところに書いてらっしゃるのは、
そうですね、なんか経験者からやったらちょっと素直に聞けるかなと思って、あのどっかの先生とかから言われるよりは、
うん、
なんか自分らこうしてきてこういう風なのが良かったよってこう近所のお姉ちゃんとかに言われたら、なんかちょっと、
うん
うん、そっかって、
これすごい具体的ですよねその授乳おむつ替えのマナーっていう一項がありまして、授乳の時は周りの人にママのおっぱいが見えないように配慮しましょう。あなかなか咳しちゃいましたけど、男から言いにくいですよね。
そうなんですよね。だから、あの、私もそうなんですけど、まあ、私は結構、私もっていうか、あの4人ともが割と35前後で子供を産んでるので、
うん、
比較的前に誰かが子供小さい子がおるっていう状況は知ってるつもりだったし、
うん、
あ、こういう時にこういう嫌な思いしたなっていう経験があるので、まだその他の子供連れじゃない視点っていうのも分かるところあるかもしれないと思ったんですけど、
うん、
やっぱりこういう赤ちゃん生まれてからのマナーとかって親が結構厳しく言ってくれるとか、
うん、
なんかこういうもんやでみたいなのが分かるきっかけがないと、
うん、
悪気なくしないっていうか、悪気なくそうマナー違反なことしちゃうとかきっとあるんちゃうかなと思ったんですよね。
店内でのおむつ替えはお店の人に確認してから行うことをお勧めします。基本的には使用済みおむつは持ち帰りましょう、専用のゴミ箱がある場合も、うんちのおむつは一旦ビニール袋に入れてから捨てるようにするのがマナーですって。
うーん、
あー、ほんまに経験者やないとね、わからんこと
ですね。
で、離乳食やアレルギー食など子供用の食べ物、持ち物、飲み物を持ち込んでも構へんって予約するときとか入店時に確認するのも、お客さんも守らなあかん、うん、マナーちゃうのって篠原さんここに書いてますね。
そうですね、結構そういうなんて言うんでしょう、親の分も頼んでその子供の分とかやったらまだいいんですけど、ようさんたくさんの人数で来られてて、
うん、
なんかもうすごいショットしか頼めへんし、持ち込みの子供の分めっちゃあって、
うん、
なんかそのお菓子とか食べさせたりとかで長居して、
うん、
だからすごい汚して謝りませんと帰っていったみたいな話とかって、もう本当なんかそういう人は一部やと思うんですけど、お店の人からは聞くことが多いというか、やっぱり印象に残るみたいで、赤ちゃんでこんな目、赤ちゃん連れでこんな目にあったみたいなね、うん、そういうのをやっぱりなくしていくことが次の赤ちゃん連れに対して嫌な思いをさせないというか、お店の方にも嫌なイメージで見られないためには必要かなって、
うん、
ね、ちょっと
だから
乗せるのなんかすごいいろいろあったんですけど、うん、乗せさせてもらいました。
春巡しながら迷いながらもマナーを伝えたいっていうコーナーがね、ここにこの新しい本の中に、お出かけ手帳の中にできたんですよね。
そうですね、まあ、知ってる方にはね、そんな当たり前やんと思ってはる方もあるし、そこに、ね、うん、どうなんだろうで、まあ、でもガイドブックだけど0から2歳っていう限定してるからこそちょっと載せたかったとこでした。
はい、はい、ありがとうございます。で、それとちょっとショッキングな気づき、
はい、
とともに嬉しかった気づきもあったんですよね。
そうなんです。
取材をしたきっかけで新しくおむつ台つけようかって言ってくれたお店あったんですって。
はい、手作りですお手洗いのところの、
うん、
スペースに、横のスペースにこうおむつかけれるように安全にこう配慮して柔らかい素材で台を作ってくださって。
なんていうお店でしたんですか、ね、
カリカリさんっていうカレー屋さんなんですけども、
はい、
梅小路公園の近くにあって、
はい、
そこはアレルギー、早川リーダーの早川の息子さんっていうのが、
はい、
小麦アレルギーやっていう話を伝えたところ、
はい、
そういう子供さんでも食べれるようになんとか考えたいなって本当に真剣に考えてくださって、米粉のパンケーキとか、
お
アレルギーフリーっていうんですかね、アレルギーの子でも食べれるようにカレーにもこう配慮して、そう
言ったら小麦粉を使わないルー、
はい、
はい、
で作ってくださったりとか新メニューの開発に携わってくれたというか始めてくださったところがあったりとか。
それじゃあその本作りのための取材っていうのがいろいろお店にも影響して対応してくださったところもあったわけですね。
ですね。メニューの表記とかも皆さん何個か、それこそそれは結構割とたくさんのところが取り組んでくださったりして、
はい、
はい、
すごい素敵、
嬉しかったです、
ね、でそういうお店があった中でまた少し悲しいエピソードも教えていただきましたが、パッて一生懸命ベイビーウェルカムのお店を目指している中で、本を作っていく1年8ヶ月の間に閉店されたお店もあったそうですね。
そうなんです。自分が大好きなお店ばっかり、やっぱりね取材しててすごいいろいろ回ってる中でも自分が行ってみてもともと好きやったお店とかってやっぱり多くあったんですけど、いいお店ですごい好きだったのに閉店をニュースで聞いたとかいう、うどん博物館さんって前にあったんですよね、祇園に、
はい、
そことかすごいそこも新しくベビーチェア入れてくださったりとか、うん、そういう取り組みとかにも理解があってすごく大きく本としても取り上げる予定だったんですけども、
はい、
悲しいことになくなってしまったりとか、うん、
ありますよね、なんか自分のお気に入りで応援したいなってお店が初版の事情でクローズされると寂しいですけど、
うん、
だからこそなんかいいお店だとか素敵だなと思ったところはみんなで折に触れて行って応援したいよねみたいな気持ちになりますよね。
そうなんです。赤ちゃん連れの時お世話になったお店をその子供が赤ちゃんじゃなくなっても応援したいっていうかファンみたいな形での継続して利用するっていう形のお店の応援っていう形でとか、またね次の赤ちゃんが行きやすいお店が増えていくためにもとか、ニコニコステーションみたいな活動に理解していただけるお店が増えるためにも、
うん、
優しい関わり合いみたいなのが増えるとすごくいいなと思いました。
はい、ありがとうございます。それでは今もエピソード1、2一緒に喋っちゃったような感じですけどはい、エピソード3最後の、出版してその後の変化っていうところ入りましょうか。
はい、はい、本の出版ということが初めてだったのでちょっと流れとかが分からなくて、何店舗か直接を持ち込みさせてもらったりとか本屋さんでもちょっと無理言ってもらったところもあったんですけど、出版して普通問屋さんを入れるとすぐ入らないそうなんですけど、入れてくださったところもあって、でその10日にその出版だったので1週間経ったんですけどもね、お店の方からの反響としてすごくびっくりしたのは、
うん、はい、
多分若いお母さんとかが買ってくださるんじゃないかというふうにこちらというか私自身思ってたんですけども、実は本屋さんで本を買っていかれる方って関東の方とか、うん、その旅行で来ようという方も多いとは聞いたんですけど、出版というか本屋さんと東京にも並んでるので、
はい、
東京でも割と本が売れてるそう。
京都お出かけ手帳なのに、
はい、
京都赤ちゃんと一緒、京都お出かけ手帳なのに、はい、東京で売れてるんです。
東京でも売れてるみたいで、で私自身が聞いたとこその東京のところと大阪と京都なんですけど、
はいはい、
客層ってどんな感じですかって、売れてる場所についてもちょっと驚きはあったんですけど、うん、それよりも育児育バーが意外と変わってくれてるっていう言い方悪いです。育児中のおじいちゃんおばあちゃんですか、
はい、
育児ってなんかこう最近よく流行ってるかなと思って使っちゃったんですけど、
育児って言うんですね、
はい、
お孫さん、
はい、
子育て手伝ってるおじいさんおばあさんが、
はい、
読者におられると結構
そうですね、なんかそうなんやっていうそこで驚きがありました。でやっぱりみんなで子育てしてるっていうすごいいいことやなっていうか、それを実感してちょっと温かい気持ちになったりもありました。
そうですね、
アプリよりは多分まだ紙の媒体がいいっていう方もあるし、まあ本で出してよかったのかなっていうそこはすごく感じました。
リスナーの皆さんお聞きになっていかがでしょうか。 少子高齢化、少子化対策とかって政治の世界でいろいろ言われてますけど、本当に北野さんたちのなさってることって地道な地に足がついてる、そういうなんか赤ちゃんと出かけるって楽しいよねっていうことから、いろんなところにお店の人と話したり、あるいはニコワークステーション、ニコステーション、
はい、
結果としておむつ替えの台作ってくれはったお店が1個増えたとか2個増えたとかで、エレベーターの場所が分かりやすくなったとか、そしてこの新しい赤ちゃん、京都お出かけ手帳赤ちゃんと一緒にはものすごいたくさんのお店入ってますよね、
はい、
全部でいくつぐらいですかこれ。
細かくは実は数えたことがなくて、地図上だけ載ってるとかいうのも結構あるので、
はい、
すいません全然数を言えなくて申し訳ないんです
けど、50や60載ってますよね確実に、
はい、でもこれをできることになったのもその京都まちづくり未来まちづくり百人会の駅近さんとか、
そうですね、
もうそういうふうな方の協力がなかったらとできなかったと思いますし、京都市でも岡崎コンセルジュさんとか、
はい、
地図を確認いただいたりとか、いろいろご迷惑と、
ね、いろいろおかけしたんですけど、百人会のチームが横に連動してるんだ。
はい、協力いただいてやっと本人っていう形になってます。やっぱり4人だけではもうとても全然形にはならなかったと思うのでありがたいです本当。
はい、なんか私個人的にも元百人会に関わってた人間としても、現役の人たちがそうやって横断的に助け合ったり、先輩たちのチームと交流したりして京都の街が住みやすく、より住みやすくなるという形にね、
はい、すいません、ドアチカさんだったかもしれない、すいません駅チカさんって間違えちゃったんで、うん、すいませんでした、
はいはい、それからそうですね、告知いろいろ北野さんたちなさってて告知していただくこともありましたよね。
はい、そうなんです、すいません、5期ではユニバーサルデザインっていう形で、取り組んでます。ユニバーサルデザインの推進っていうのを取り組んでまして、体験版のユニバーサルデザインすごろくとか京都で作ろうとしてますとか、そういうのの関連で7月26日には北野天満宮で街歩きとか、車椅子で街歩きアプリとか、9月27日には車椅子で座談会と、これはちょっと場所とか調整中なんですけども、とあと 10月25日には心のユニバーサルデザイン講座開催して、立体巨大すごろく、ユニバーサルデザインのすごろくを上京区役所の総合庁舎で行う予定です。であとそういう子ども子育て中の家族を応援したいという視点から応援しているイベントがありまして、9月12日に梅小路で行われるサンサンフェスタというイベントがあるんですが、そちら子育て中のお母さん方が中心になってやってるイベントなんで、こちらもぜひ調べてみてください、
はい、
すいません、よろしくお願いします。
さん、ありがとうございました。リスナーの皆さん、ぜひFacebook ページなんかでも彼女たちのこの京都お出かけ手帳の情報を検索していただけたらと思います、この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。北野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。